みんなの民主主義歩みの会、安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。明けましておめでとうございます。辺野古の埋め立てによってですね、私の政権に対する怒りも頂点に達しまして、今年はね、年賀状一枚も書きませんでしたね。おめでたいという気分はもう全く吹っ飛びました。というわけで、今回の放送はですね、2018年にはこんな放送をしましたという、ダイジェストと呼ぶにはあまりにもね、たくさんのインタビューを、しましたので、特に印象に残っているところだけお聞きいただきたいと思うんですけれども、まあ、2018年の総集編ということで今日はお送りしたいと思います。まずはですね、10月の8日に放送しました、二見さんのインタビューの一部をお聞きいただきたいと思います。これはですね、沖縄県知事選で、玉城デニーさんが圧勝した後のインタビューなんですけども、沖縄のこと、そして、公明党は本当に平和の党だったのか、今後の公明党はどうなるのか、この辺のことをね、お聞きしました。ぜひお聞きください。それでは、本日はですね、議員会館の部屋をお借りしまして、元公明党副委員長をですね、歴任されました二見信明さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。去るですね、9月30日の沖縄県知事選において、尾長知事のですね、意思を継いだ、玉城デニーさんが8万票の大差をつけて、圧勝しました。私も他県のですね、選挙結果で嬉し泣きをしたのは初めてなんですけども、この結果についてどう思われますでしょうか。
一番大きなことは、沖縄の県民の方々がうちなんちゅうということで自分を取り戻したってことだろうね。はい、琉球王国が日本に併合されてしまった、そうした琉球王国の歴史を踏まえながら、はい、うちなんちゅうは違う、だから尾長さんが言った沖縄人が心を一つにすればって言ったことを、心を一つにしちゃったんだよね。うん、それが原点だと思います。はい、それもう一つは、それにこうした野党もね、うん、表出ない、通り通り、何でも野党はこういうことになるとね、うん、自分の党の宣伝を兼ねてやるわけだね。それはそうないんだよ、政党そういうもんだから。だけど今度に関しては自分たちの宣伝の場じゃないと、うん、いうことでもって本当に結束して完璧な黒子になったね。これが一つですね。
わかりました。
特に公明党本部から山口代表、創価学会から原田会長ら学会員が本土から数千人規模で大々的な組織的な選挙戦を行ったにもかかわらず、公明党支持者、創価学会員の3割もの人が玉城デニー候補に投票したとも言われています。なぜそのようなことが起こり得たのでしょうか。二見さんは、早くから今度の沖縄知事選挙での鍵を握るのは公明党創価学会であると予言されていましたが、その通りになりました。
私は公明党の支持者が目覚めたんだと思うね。もともと公明党、茨城、あと沖縄県の公明党は辺野古が反対ですからね、ずっと反対できたわけ。沖縄の暮らしを良くするために、経済を活性化するためには基地がない方がいいんだというのが、公明党の考え方ですからね。 それをね上からいきなり持ってたわけよ、うん、連立の連立してるんだから勝たなきゃまずいって言うんで、はい、しかもあの相手の佐喜眞さんってのはあれは日本会議だよ、
ね、
日本会議でね辺野古推進派でしょ、はい、それを応援しようっていうね、来たあれは党本部が悪いよ、うん、なるほど党本部が最大のね問題だね、
うん、菅さんもいらしてましたね、
だから私は学会員は3割という話もあるけども、はい、朝日新聞はね 71% がさっきまで、はい、29% は玉木だって書いてある、はい、読売はね6割がさっきまさん、
はい、
で残り4割が玉木だと、
ええ、あそうですか。
毎日新聞はねこれはあの途中経過途中での途中経過で、あ、途中の情勢分析で、最中じゃないんだけども、はい、うん、それでも、それでは、5割強が、さっき今、
はい、
大量流れてると、うん、報道したから、だからね、私は、意外と意外、2割や 3割、4割じゃないね。
あの今公明党創価学会員の方たちがあの目覚めたんじゃないかというお話があったんですけども、あの次の質問ともあのこれ関連しているんですけど、あの、まあ、戦争法案や、集団的自衛権行使を後押しした公明党ですからもはや平和の党とは思えないんですけども、やはりあのここへ来てかなり大きな目覚めが起きているんでしょうか。
三色旗持って、はい、三色旗を振って立ち上がった人たちは、うん、安保法制の頃から公明党はおかしいんですよ、うん、それはだけど学会も公明党も安保法制の時にはいろいろとこう現地へ行って、現地というかね、
はい、
現場へと学会さんといろんなこう間違ってないんだということを押し付けてきたわけ、
はい、
集団的自衛権は反対なんだ、これはそれでいいんだ、大丈夫なんだということを、そして学習をさせてきたわけ、
はい、
私の友達なんかもね、まあ、そういう、まあ、学習したらおかしいなと思うけども、
はい、
公明党の言い分信じようと、うん、無理やりに信じたんだ、信じ無理やりに信じ、はい、自分自身を信じさせたんだと、はい、って言った、
はい、あ、そうですか。
だからね、安保法制なんか素直にそんと信じたんじゃなくて、無理やりに自分の応援している支持している政党がやってることなんだから、
うん、
大丈夫なんだろうって言って無理やり自分に言いかけたんだと、何人も言ったの、何人もそう言った、
う
ん、そういう根っこがもともとあるわけ、で私はあの安保法制の時もあちこち反対のやったんだけどね、はっきり言って平和の党っていう看板はないね、
うんうん、それも何年ぐらい前からその看板は変わってきていると思われますか。
明らかになったのはやっぱり安保法制だね。
うん、
その前からね、なんとなくだけど閣議決定でね、違憲なものを合憲とやったあの瞬間だろうね。
うん、
公明党ね、反対すれば、あの閣議決定できなかったと。
うん、
昔あの中曽根内閣の時に中東戦争だと思うよ。で嫌いを除去したいと、
は
あ、そうしたら後藤座さんがそれは集団的自衛権に抵触するからダメだと、うん、
は
あ、ただ長尾さんどうしてもやりたい、
うん、
だからやりなさいと、閣議開きましょうと、
うん、
私反対しますからと、
閣
議は全会一致ですから、
うん、あ、うん、そっか、
はい、ね、うん、そうしたら長尾さんは困っちゃった、
うん、
私をクビにしてそして閣議開きますかと、ならば そうすれば私が官房長官の言う限り閣議開けば閣議で反対しますから、
はい、
それできなかった。今度だってね、公明党いるのからさ、閣内に、
はい、
反対しますって言う、あのことできなかった。だからそういうことがあると、公明党は平和の党なんてことは、うん、口は言ったって、
なるほど、
中身は自民党の思うままだな、はい、というふうに今で思ってますよ。
わかりました、ありがとうございます。
はい、お聞きいただきました。インタビュー終了後ですね、二見さんご自身が、おっしゃっていたんですけれども、脳梗塞をやってしまったんで、ちょっと滑舌が悪いでしょというようなことをね、おっしゃっていたんですけれども、ご高齢になってね、それでも日本の民主主義のために戦っている、お姿を見てね、私も思わずうるっと来てしまいましたけどもね、二見さんに負けないように、情報を発信していかなきゃいけないなと思っております。さあ続きまして今度はですね、6月25日に放送しました元農林水産大臣の山田雅彦さんですね。山田さんに伺ったのは主に種子法、安倍政権はですね、種子法の改正を閣議決定で決定してしまったんですけれども、これによって日本の農家、日本の食はどういう影響を受けるのか、この辺についてお聞きいたしました。ぜひお聞きください。
最近ですね、山田雅彦さんのブログをですね、拝見して、一番新しい情報としてここまで進んでるのかということでちょっとびっくりしたんですけど、いわゆる例えばその遺伝子組み換えのね、食品が危ないということを言ってもですね、じゃあそれ嫌だったら食べなきゃいいじゃないというようなことを言う方もいるんですね。まあ、それが分かるようになっていれば選択できるわけですけども、なんですか、今国というか内閣府の方で、まあ、省令だか法令だかよく分かりませんけども、その例えばスナックの裏を見ると、今トウモロコシを使っていた時に、まあ、遺伝子組み換えでないトウモロコシを使ってますみたいな表示が書いてあるわけですよね。でそういった表示もこれからなくなるっていうふうなことが現実にこの、ね、今年中にもう起こるんじゃないかという。そうすると先ほど言ったように、遺伝子組み換えか組み換えじゃないか分からないうちに食べさせられてるか食べてるのか、でそれに基づいて、まあ、健康被害を受けたりとかしても、要するに理由も分からないというね、そういうようなことが本当にこうもう今年中に起こってしまうので、そうちょ消費者として非常に心配なんですけど、先生の見解はぜひお聞かせください。
消費者庁が遺伝子組み換え食品の表示についての、審議会開いて、昨年の4月から昨年今年の3月までね、で3月の28日にレポートまとめてますよね。でこのレポートによると、遺伝子組み換え食品でない表示、遺伝子組み換えのその大豆とか麦とか、そういったものは使ってませんっていう表示で、これについて今までは混入が 5% までは表示してもいい、遺伝子組み換えは使ってませんよっていうことだったんですが、今度からゼロになると。で NHK もみんなゼロになるから、これはいよいよ食品の安全が増したっていうか、一歩進むというような言い方を報道しましたが、全くそうじゃないんですね。さっきそのジャガイモのチップにしてスナック菓子 でそこに遺伝子組み換えのジャガイモは使ってませんと書いてあったとしますね、はい、でところがジャガイモにしても、トウモロコシにしても、大豆、遺伝子組み換えでない醤油です、味噌ですっていうのも、いくらか流通の段階で混入避けられないんです。だからEU でも 0.9% まで認めてるんです。これはね、だからゼロというと表示できないことになりますよね。だから消費者庁がこの前業者集めて説明会やったんですが、でその中でも、もし検出して一つでもあったらすぐ指示命令出しますと、そして広告しますと言ってるから、そこに参加したいわゆる真面目に遺伝子組み換え食品でないものを作ってきた小さな業者さん、今度からこれが今年中に内閣府令で出されたら、我々としてはもう恐ろしくて作れないと。一回それが検出が出て新聞でも載ったら、私たちはもう業者としては終わりなんですと言ってみれば振り上がってましたね。だからまあそうしてノン GM の表示をさせるということが今の政府の狙いなんです。 で最後に消費者庁が言ったんですが、遺伝子組み換え食品は安全ですと。だから国民にこれからそのことを周知させていきますと。これね、だからまずノン GM の表示をさせない。しかし今私たちが普段に食べている、まあ、食用油、これ遺伝子組み換えの大豆とかそういったもので作られてますよね。あのほとんどのものがね。で味噌も醤油もそうなんですが、ただそういったものを本来ならば表示させなきゃいけないですよね。ところが検出できないから表示できない、油になってしまって遺伝子組み換えであるということ、それは嘘なんですよ。私10年前に国会で質問したんです。油で表示させない 5% 以上の混入おかしいじゃないかっつって、今回消費者庁はそれを認めたんです。検出は可能だと。しかし表示する必要はない、ね、それでいてその遺伝子組み換えでないものはゼロ以上ゼロ以下じゃないとダメですと。これはね、だから矛盾してるんですよ、ね、でなんでそれを先にノン GM の表示を難しくしたかというと、今アメリカはほとんどあるスーパーというスーパーにはノン GM の食品のコーナーがあるんです、ね、で有機栽培のその農作物が年間 10% ぐらい成長してますから、でみんな今アメリカの子供たちは3人に1人はもうアレルギーで、でいろんな疾患発達障害児がどんどん増えてるってのこともあって、お母さんたちがやるマンズアクロスアメリカっていうお母さんたちの運動で各その食品メーカーに電話入れて、お宅の粉ミルクは遺伝子組み換え入ってますか入ってませんか、それから始まった運動で、でメーカーがノン GM のものを作るようになった。日本ではそれをさせないということが今年年内に内閣府から交付される遺伝子組み換えはゼロでないと表示しちゃならないということになると思います。
はい、聞いていただきました。元農林水産大臣の山田雅彦さんのインタビューの一部でした。面白いことにですね、先ほどの二見信明さんも山田雅彦さんもですね、安倍首相とか安倍さんとか言わないで安倍というふうに呼び捨てにしてるんですよね。この辺がですね、まあ実に興味深いなというか、思わず納得してしまうところなんですけどもね。かつて政権の座についていた、かつて権力の中枢にいた方々も現政権のことをあまり心よく思っていないんだなということをね、はっきりとわかるなという気がしました。さあ、続きましてはですね、8月13日にインタビューしました、日本共産党の若手のホープ、辰巳幸太郎議員のインタビューです。辰巳議員にはですね、ご飯論法のこと、安倍政権の国会での答弁、そしてですね、安倍政権がなぜ持ちこたえていられるのか、この辺のことをお伺いしました。ぜひお聞きください。それにしてもですね、いくら追及してものらりくらりのすり替え答弁で、国会中継を見ていると本当にイライラしてしまうんですけれども、安倍政権の誠意のないすり替え答弁、これはですね、法廷侮辱罪ならぬ国会侮辱罪などを作って厳罰に処していただきたいなと思っているんですけれども現在の国会法ではこれは対処できないものなんでしょうか。
私も森友問題を1年以上追及してきているんですけれども、まあ本当に腹の立つ答弁ばっかりですよね、はい、要するにそれはね、昔からそうじゃなかったと思うんですよ、自民党っていうのは、はい、つまり安倍さんになってから聞かれたことに答えない、はい、これが本当に顕著になったと思うんですよね、はい、ですり替え 居直り、はい、でとにかく時間がた、過ぎ去るのを待つ、やっぱりそういう不誠実な答弁っていうのが安倍さんになってから、うん、僕は顕著になっているのではないかなと思ってます、はい、あの国会侮辱罪っていうのは作れるかどうかあの分かりませんけれども、あの国会は言論の府であるし国権の最高機関ですから、はい、当然のことですが議事録も残るわけですよね、うん、で法律を作るところでもあるし、でそれはやはり国民の生命あるいは財産命に関わるようなことを我々審議するわけで、不誠実なやり取りあるいは答弁があっていいはずがないわけですよ。
そうですね、
はい、いいはずがないわけなので、はい、本来であればその侮辱罪云々っていうことではなくてね、うん、言論の府としてふさわしい議論がされない場合は、うん、委員長が国会の審議を一旦止めてまともな答弁をさせるという国会運営だって当然しかるべき、あるべきなんですよね。それさえも今の安倍政権の下では公平中立である委員長の差配というのはなかなか与党寄りになっていて、とりわけ参議院よりも衆議院の方が私見ててひどかったと思いますね。参議院はね、なかなか、野党もかなり強くて、うん、委員長に詰め寄ったりとか、うん、そこで委員長がストップさせるとかたびたびあるんですけど、うん、衆議院はねひどいですわ、うん、見てたらそれはすごく感じました、うん、ですから本当に侮辱罪面白いですけど、本来の国会の在り方を戻すために、うん、与党も努力すると、うんうん、当然委員長もそうですけれども、はい、そういう必要があるんじゃないかなと僕は思ってます、うん、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
まあ、今の質問とも関連するんですが、はい、明らかな証拠が突きつけられてますね、はい、ところが、安倍政権は議論をずらしたり関係ないことをだらだら話すという、まあ、ご飯論法、はい、これで居直っているように思います、はい、腹が立つんですが、はい、打開するポイントは何だとお考えでしょうか。
そうですね、ご飯論法というのは今朝ご飯食べましたかと、聞くと食べてないと一応答えるんだけれども実はパンを食べてたという話ですよね。
そうです、そうです、
だから虚偽答弁はしてないんだと、あんたがそう聞いたからそう答えたんだと、という話で、これも非常に不誠実な答弁、騙しのいわゆるテクニックですから、言論の府、国権の最高機関である国会で、あるまぎ時期ことだと思うんですね、はい、で記憶にないっていうわけですよね、うん、記憶にないと、うん、我々が証拠を突きつけたとしても、はい、そういうごまかしをこれまでしてたと、うん、で、愛媛県から賭けの文書が出てきたら、うん、今度は賭けの事務局に嘘をつかせると、はい、安倍さんが追ってたわけですよね、いう問題でも、でこれは、議論としてはね、もう決着ついとるわけですよ、誰がどう考えても安倍首相が嘘ついてるわけです、で今も国会本当に私異常だなっていうふうに感じたのは、国会っていうのは言論の府ですので、誹謗中傷あるいは事実無根、これ議事録に残りますから、これは仮に発言してしまうと問題になります、大体こう、議事録精査っていうことになって懲罰とかね、議事録削除とかなるわけなんですけど、はい、今ね安倍総理に直接あなた嘘つきですって言っても自民党から全く抗議ないんですよ
そう言われてるんです、
抗議ないですよ、はい、いや何があかんのってなるから抗議できる、つまり自民党自身が認めてるわけです、安倍首相は嘘つきだと、で我が党じゃないんですけどね、他の野党の方ですけれども、7月11日の本会議だったかな、でいろんな震災の対応で不備おかしいということを取り上げた上で、安倍総理は国会議員総理大臣以前にね、人間失格ですと本会議で言った、でこれはちょっとどうかなと僕は思ったんですけど、自民党から何の抗議もありませんでした、まあ、俺認めたんですよね、言われても仕方がないと。だからね、ここまで国会という場がね、 安倍首相が居直り開き直ることによって、はい、そこまで言われることになっていると、うん、いうことだと思うんですよ、はい、で明らかな証拠をつけても居直るわけですからね、うん、これはねもうやっぱり悲しいかな、国会には裁判長がいないんです、うん、委員長はいるんだけど裁判長はいない、うん、で裁判であれば有罪と、はい、いろんな証拠をもとにね、事実関係をもとに判断を下すことがあっても、うん、そのことをしないできないわけですね、国会は。問題があれば自分で辞めるか、はい、責任取って辞職するか、それやらないということであればね、これはもう私はもう国民が選挙で審判を下すしかないと、うん、だからもう打開の方法はそこしかない、うん、自民党を変えちゃうしかないのではないかなと僕は思います、
うん、はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
さあ聞いていただきましたよ。最後にですね、11月の12日に放送しました日刊現代のニュース編集局長小塚薫さんのインタビューです。なぜ日刊現代は忖度なしで紙面を作ることができるのか、あの過激なタイトルはどこから来るのかお聞きしました。早速聞いていただきたいと思います。
あのタイトルっていうのは、まあ、代々弊社のトップがこう見出しは作ってるんですよ。言葉やっぱりいろいろ考えて、はい、トップですね、はい、
トップ
っていうのだから、まあ、社長ですね。
社長が、
はい、そうです、
まあ、最終的にそのタイトルの OK 出すのは社長が、
まあ、作ってるというか、はい、はい、
自らこ
う、そうです、そうです、
ペンで
もう代々そうですね、はい、
うん、あとすみません、はい、一つ聞いていいですか、はい、この写真もいつもこの他の新聞では絶対使わないような、こういう、 こうその政治家の本質を表しているような、今日だったらこれ片山さつきさんの顔なんですけども、他の新聞では使わないような見栄えのあまり良くない、はい、その人の本性が出てるような写真をよく使われるじゃないですか、はいはいはい、安倍さんの顔もそうですし、はいはいはい、こういうのもその社長が、
それは違いますね。そこの写真は、その時々 の朝のデスクが決めてるので、まあ、うちの場合夕刊誌なので午前の9時ぐらいが締め切りなんですよね、まあ、それでその時に、まあ、朝のデスクがいるので、はい、今日のこう見出しはどうしようかっていうことで、まあ、最終的な判断をその人がするんですけども、その時に写真を載っけようって言って写真を探すんですけど、ね、そこまで、ね、意図してるわけではないんですけど、ただ、まあ、やっぱりうちの場合その一面の写真もそうなんですけど、中の方もちょっと見ていただいたらあれだと、基本的に全ての記事に写真が載ってますよね。
あ、そうですね。
だからやっぱりその一般の普通の新聞と違って必ず写真とセットなので、やっぱりカメラマンもいろんな表情の人物一人ね、例えば安倍さん一人撮るにしたっていろんな表情を狙ってやっぱり撮ってるので、
いろんな写真をストックしていて、そのタイトルと
それに合わせて
この写真を持ってくるっていう、
全て綺麗ごと、うん、
で写真の下にちっちゃく ね見出しっていうか、なんていうそのこう一言があるけど、これも結構ね、うん、聞いてますよね。
はい、聞いていただきました。というわけでね、2018年はもう本当に今日ご紹介していない方々もいろいろなインタビューをしましたけれどもね、まあ2019年はねもう本当に民主主義を取り戻す新しい年にしなくては日本はもう滅びてしまうなというそんな危機感でいっぱいなんですけどもね、今年も当番組はですね、弱小市民メディアとして微力ながら地道にしかし堅実にですね情報発信をしていきたいと思っておりますので、ぜひ今年も1年間ぜひよろしくお願いいたします。さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとかその逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。